恵みをいただく御言葉は第二列王記の25章8節から21節までです。第二列王記25章8節から21節、はじめに8節と9節をお読みいたします。第5の月の7日、それはバビロンの王ネブカデネザル王の第19年であった。バビロンの王の家来侍従長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、このように起きてはならないことが起きてしまう、その元となってしまうのは人の側の罪、人の側の堅くなさ、人の側の主の御前に失礼な態度を取り続けること、それによってになってしまいます。主よ、私たちはただ今あなたの御前に進み出て、あなたを恐れ敬う志を持ってあなたを礼拝いたします。どうか主よ、その一人一人の志をお受け取りください。今あなたの御言葉を取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、我らともどもが御霊が諸教会に告げて語られる言葉をよく聞き尽くすことができますように、聞いたならばそれを守り行うことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、このエルサレムに、バビロンという敵が攻め込んできて、そして、このエルサレムを徹底的に破壊し尽くしていきます。そして破壊し尽くして、そこの主だった人々を、ね、捕らえ移して、バビロンという非常に遠い土地に、捕らえ移していきます。バビロンがなぜそこまで、徹底的に、破壊したか、またなぜそこの人々を、バビロンに捕らえ移したか、もうそれ一大事業ですね。とても骨が折れる作業といいますか、とても、お金もかかるし労力も膨大にかかる。なんでバビロンはそこまでしたか、これは最も主がそのようにされたからです。イスラエルの罪は甚だ汚らわしいものに、主の御前に移り、そして、もう徹底的に、主がこのようにされるという言われていたことを、主がなされたからです。主は確かに、このソロモンの時代、ソロモンに対して、ソロモンがこの神殿を完成し奉献したその時に主は言われたのは、もしあまりにも主の御前に失礼なことを続けるならば、確かにこの宮は廃墟となる。ソロモンが作った当初はまさかそんなことになるとは、思っていなかったでしょうけど、しかしあいにく、それは実現してしまいました。第一列王記の9章6節から9節までのところにあるんですけども、この第一列王記の9章の時点、それはこの9章のまず1節では、ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものが完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。ソロモンが主の宮と王宮を完成したそのとき、もう完成して出来たてほやほやです。新築のその杉材の香りが、その神殿の中も、王宮も漂っていて、何もかもが新しい、そういう時、こんなにも豪華な豪勢なものはもう未だかつて歴史上なかったほどの 素晴らしい、ね、贅沢を凝らした神殿と王宮、ね、それが完成してソロモンの目の前にある。その時に主が現れていったのがこの第一列王記の9章の6節からの、ところです。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなたに授けた私の命令と私の掟等を守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いてささやき、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。ですからこの宮があまりにも、ね、この子子孫孫が、ね、ソロモンの子子孫孫が主の教えを守らない、ね、他の神々に仕える、ね、ということを続けるならば、ね、もう本当に長い時期でした。ソロモン自身が早速、ね、他の神々に拝むようなことをして、でその息子孫と、ね、続いていったんですけども、主はすぐにそのことはされませんでした。ね、もう400年近くでしょうか、ソロモンのこの神殿奉献が紀元前900、年代でしたから、でこのことがもうずっと主は忍耐、その間ずっと何百年も忍耐して続けておられたにもかかわらず、それでも言っても聞かず言っても聞かず、ね、それを続けてきたから、だからこのようなことになってしまったんですね。しかも人々を驚くんです。この宮の廃墟された様、このエルサレムが廃墟になった様を見て、人々は、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろう。尋常じゃないですね。ある一つの国が別の国を、ね、滅ぼす以上の滅ぼし方、それ以上の壊し方、破壊し方、ね、もう徹底して、ね、ひどく、ね、むごたらしく破壊するありさま。だから、人々は驚くんです。なぜ主エホバはこの地にこのような仕打ちをされたのか。ね、そして、ね、人々は、ね、あの人々たちは、ね、自分たちをエジプトのあの奴隷の地から導き上った自分たちのその、ね、救い主を、ね、自分たちのに対して非常な恩がある主を侮って、主に失礼を働いて、無礼を働いて、無視して他の神々に頼ったから、だから、ね、主はこのすべての災いをあの国に下したのだ、ね、もうソロモンが神殿を奉献したその時に、ね、このことを主はソロモンに対して言うんです。でソロモン自身もまたイスラエルの民も、まさか目の前にあるこんなに立派なこんなに綺麗な美しい神殿が、ね、そうなるとは思ってもみなかったんです。ね、タイタニック号、ありますね、建造したての時はもうこんなにも豪勢なこんなにも巨大な、ね、絶対沈まない、ね、人々が思っているんですけども、しかしあいにくその人間の傲慢さ、ね、を打ち砕くかのように、ね、タイタニック号は沈んでしまいました。ね、人間の傲慢、ね、これなら大丈夫だろう、ね、あんなにも、ね、みんなが同じことを言って、ね、大丈夫だ大丈夫だ言っている、ね、そんなものは当てにならないです。何が当てになるか、ただ主の御言葉です。主の御言葉だけが永遠に残るもの、ただ主の御言葉だけが当てになるんです。で、この第二列王記の方に戻りまして、25章の、このね、破節からのところ、ね、バビロンから、ね、ネブザルアダンというね、侍従長が来て、でそして彼は徹底的にこのエルサレムを破壊し尽くします。まずは、ね、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を 彼は火で焼き払いました。バビロンとしては、ね、なんで焼き払ったのか、なんでここまで、ね、大事業を持ってお金をかけて労力をかけてエルサレムを徹底的に破壊したのか、それはこのエルサレムという、ね、この都、これは反逆の都だって、もうバビロンに降伏します、言っておきながら、ね、反逆する、ね、この、ゼゼキヤの前の前の王、ね、エホヤキム、そうでした。エホヤキムは3年間このバビロンに仕えたんですけども、しかし3年目でこのエホヤキム、偽預言者とか占い師とか、また自分にとって耳障りの良いことを言ってくれる者たちに従って誠の主の預言者エレミアを退けて、でそのバビロンに逆らった。でそれで、そういうことは一回やって、でそれでバビロンがその時に、ね、攻めてきて、このエホヤキムに対して、ね、ひどい目に遭わせた。でそれでさらにその次の、ね、王エホヤキン、ね、エホヤキンはたった3ヶ月間王だったんですけども、ここでもまた、ね、バビロンが来て、でそれで、さらに主の宮の財宝をすべて、ね、奪い取っていた。まだその時は破壊されておりません。でさらにその次の王、ね、ゼゼキヤの治世、ゼゼキヤの治世においても、ね、このゼゼキヤに対して主が、ねね、バビロンに首を差し出しなさい、そうすればあなたは、ね、命流れますよ、この宮も破壊されなくて済みますよ、ね、そういうふうにエレミアを通して語られたにもかかわらず、このゼデキヤは、ね、その主の言葉を軽んじて、でそれでバビロンに、ね、反逆した。でそれでもうバビロンは、あ、この都はダメだ、徹底的に破壊し尽くしても徹底的に痛い目に遭い尽くさなければ、ね、ダメだ。でそれでもうエルサレムは徹底的に破壊され、そして、ね、人々ももう全部そこの土地に住んでいたらまた反逆するだろうということで、ね、そこの主だった人々は、ね、捕らえ移す、ね、だからもうこの都は反逆の都だから徹底的にそういうことをしたんだ、ね、でこの、ね、エホヤキンとかまたゼデキヤがバビロンに逆らったことがですね、ずっと尾を引いて、ね、エズラの時代も、ね、あのネヘミヤ・エズラの時代においても、ね、それがずっと後を引きます、ね、エズラ・ネヘミヤがこのエルサレムを再建しようとした時に、ね、周りの人々から、ね、その、当時の、ね、王に、告げ口をされるんですね。あのエルサレム神殿を再建しようとしている、ね、あれは王様、あなたに反逆するためですよ、過去の歴史を見てごらんなさいって言って、でそれで過去の歴史を調べたら、ね、このエホヤキンとかゼデキヤが、ね、もう徹底的にその、ね、従うべき王に反逆した歴史があった、見つかった。だから、ね、一時的に、ね、その神殿の再建はずっと、ね、中断されたままだ、ね、この先祖たちが頑固に主から言われたことを、ね、それを反し、そして使えるべき王に反逆して、ね、そういう歴史がずっと子孫孫孫にまで、ね、王を引いて、でそれで神殿の再建が、ね、もう敵に対してあざけりのその根っこをつかまられてしまうんですね。敵が、ね、敵のそのもう攻撃の材料をね、もうどんどん積み上げていってしまうということをしたから、だから、ね、子々孫々に至るまで、そういう苦労をしたわけです。このようなことをしたから、だから、ね、徹底的にも破壊し尽くされてしまうんです。まず、ね、破壊されたのは主の宮、それから、王宮とエルサレムのすべての家、そしてその主だった建物をことごとく火で焼いた、ね、9節になります。さらに10節以降、侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊した、ね、このエルサレムを防御する城壁、これが破壊されました。ネヘミヤの時代に至るまでずっとそれは破壊されたまま、そこに残されたままでした。でそれで、ね、悪者が出入りし放題、キツネが出入りし放題の状態、ね、でさらに11節、侍従長ネブザル・アダムは町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし侍従長は国の貧民の一部を残し、ブドウ作りと 農夫とにした。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだ。また灰壺、重納、新切りバサミ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は火皿、鉢など純金、純銀のものを奪った。ソロモンが主の宮のために作った2本の柱、一つの海、車輪付きの台、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。一本の柱の高さは18キュビトで、その上の中塔も聖堂で、その中塔の高さは3キュビトであり、中塔の周りに網細工とザクロがあって、それも皆聖堂で、他の柱も網細工まで同様であった。で、もう神殿の中にある、ボアズとヤキンという2本の壮大な聖堂製の柱、それも破壊されて、その、ね、ふんだんに使われた聖堂、ね、これこの尊い、ね、聖堂、これが破壊し尽くされて、その聖堂はバビロンに運ばれていってしまいました。それのみならず海、非常に大きな、ね、海で、あのタンクローリーのような、もうすごい量の水が入る、その海と呼ばれる、ね、まあ、要するに水を貯める、器ですね、その非常に大きな器も、それも砕かれて粉々にされて、その聖堂はバビロンに持ち去られてしまう。でさらに、この、ね、全ての器具、それらも全て、ね、バビロンに持っていかれてしまう、ね、そして持っていかれて神殿の中の金銀、そしてこの聖堂製のものは全部、ね、バビロンにこの尊い器類が持っていかれてしまいました。ただしこの神殿の祭具、これだけは守られるんですね。破壊されないで、この神殿の中で諸々の用をするための灰壺、重納、新切りバサミ、平皿、その他奉仕に用いるすべての器具、それらのものは破壊されないで、無事にこの主なる地の宝物庫に安置されます。そしてそれはこのバビロンに70年が満ちる頃に再び出されることになって、そしてクロス王の時代にそれらは再びエルサレムに戻されて、そして神殿が再建される、ゼルバベルの時代に神殿が再建され、そして再びそれらの器具は用いられることになる。ですから本当にこの全ての物事は主がそのように導いて、そして守るべき器、守られるべき人間、それはしっかりと守られて、バビロンの中で、まあ、その中の人々は、ちょっと、嫌な思いをしたかもしれませんけれども、人間も器類も守られて、ですから主にあって用いられるべき器は守られるんですけども、じゃあ、その他の人々は、どういうふうにされたか、そこの18節から21節のところを読みますと、侍従長はさらに祭司の頭セラヤと次席祭司ゼパニアと3人の入り口を守る者を捕らえ、戦士の指揮官であった1人の宦官と町にいた王の5人の側近と一般の人々を徴兵する将軍の書記と町にいた一般の人々60人を町から捕らえ去った。侍従長ネブザルアダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ連れて行った。バビロンの王は彼らを撃ち、ハマテの地のリブラで殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。この主だった人たち、王の政治を、それを遂行するした者たち、彼らは殺されてしまいました。バビロンのそのリブラの地、このエルサレムからはるか北のこのバビロンのその川のところの町ですけども、そこに捕らえ移されていて、そこで殺されてしまいました。なぜこの人たちは殺されたか、悪いことをずっと行っていたんです。でこの代々の王たち、本当にマナセ、特にマナセの王の時代において したことが、カエサーの怒りがもう拭われない、ね、ヨシアがせっかくした、ね、良い政治においてもそれが報われない、それで本当にイスラエル中に血が満ちていたんです。悪い政治を行って、その悪い政治を助けていた人たちがこのようにして殺されました。第二歴代史の36章の方を見れば分かるんですけども、第二歴代史の36章11節から11節から21節までのところを見たいんですけども、まず第二歴代史36章の11節から、ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返れなかった。その上、祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の見住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちをバカにしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡された。彼は神の宮の全ての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これら全てをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。アーメン。このエルサレム、もう汚れた王たち、汚れた高官たち、政治の汚れた政治、それによって安息をずっと得なかった、その土地は、ね、この者たちが破壊され殺されて、ね、そして70年の安息を、ね、得るようになった。主はこの土地に安息を戻すためにですね、このようなことをされます。あの人が殺されてこの土地が安息を得た、ね、そういうことがあるんですね。本当に主の宮を汚す者、また主を侮る者、主に対して失礼を働いて、預言者が使わされて注意されても、それでもその預言者をバカにして侮って、なお自分の道を改めない者は、その者はいなくなることによってその礼拝の場所は安息を得るということがあるんです。で、皆さん、そのような用いられ方はしないようにしてくださいね。取り去られるということがないように、あの人いなくなって安息を得たね、なんていうふうに言われないように気をつけてくださいね。本当に私たちはむしろ、ね、安息の民として残されていきたいですね。そのためには主の御教えを しっかりと守りを行うということ、ね、それを続けること、ね、それが大事です。でこの、ね、歴代史の方に、書いてあるんですけども、もうまずゼゼキア、このイスラエル最後の王は、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかったって、ね、書いてありますね。でしかも、ね、彼が神にかけてネブカデネザル王に、使えますと言ったその神をかけたの誓いをゼゼキアは破った。そんなことしたからだから、ね、目の前で、ね、子供が殺されて、そしてその殺された直後に目がえぐり取られて、ね、バビロンに足かせで引きずり出されていって、ね、ゼゼキアですから本当に主の言葉を、ね、ないがしろにしてへりくだらなかった。それで、ね、自分にとって都合のいいことを言ってくれる、ね、偽預言者に耳を貸してその通りを行った。だからこの、ね、目がえぐり取られるようなことになってしまった。でしかも、この14節見ますと、祭司長全員と民も違法の民の忌み嫌う全ての習しを真似て、ですからもう祭司たちが、ね、切り殺された、この、ね、主だったイスラエルの主だった人たち、ね、側近たちとか選手の、ね、指揮官とかまた、ね、人々を徴兵する、そういう、人、もう本当に不正を行ってきたそういう人たち、ね、もう、徴兵するべきでない人を強制的に徴兵したりとか、ね、取り立てるべきでない、ね、税金をもう徹底的に貧しい人から取り立てたり、ね、そういうことをしていた人たちはこのエルサレムの中で殺され、捕らえ移され、殺され、そして逆にもう本当に何も持たない貧しい人たちがブドウ畑を、ね、受け継いで、ね、このバビロン捕囚の時に、ね、もう鉢にも棒にも引っかからないような貧しい人たちだけがそこに残って、そしてその人たちにそこのブドウ畑を管理させたって書いてあります。ですからもう取り立てられて何もかも奪われてしまった人たちは逆にブドウ畑を得た。そして取り立てた側、悪い政治を行ってきた人たちは、その主だった人たちは捕らえ移されて切り殺された。しかも祭司たちもね、殺されたって列王記の本書いてありましたね。まあ、戦士の指揮官とか、ね、ここに側近とか、また、祭司の頭セライアと次席祭司ゼパニア、ね、彼らは全部殺されました。主の御前において悪を行い、ね、不信の罪を重ねて、また預言者を使わされても、ね、何人も預言者を使わされたにもかかわらず、それは、ね、その死者たちをバカにして主の言葉を侮った。それだからこの裁きが彼らに追いついてしまったんです。でそれで諸々のものは奪われて、こうしてそのような悪いことを行ってきた人たち、主の前に無礼を働き、主の前に失礼を働いてきた者たちがもういなくなったので、この土地は70年の安息を得た、ね、ということになりました。本当にこの土地、ね、エルサレムの土地、この場所は主が特別に目を注がれた土地です。そこを守るべき人たちが、ね、そこを守らないで好き放題し荒らし放題しているならば、主はその目をかけた土地に安息を与えるためにその人たちを移されてしまうんです。本当にこのバビロン捕囚、これらは主の御旨通りに行われました。そこのエルサレムの中にいた人たちが主の目にかなわないことを続けたゆえに、だから捕らえ移されてしまったんです。どうか皆さんは捕らえ移されるということがないように、ね、また、ね、安息、ね、その人がいなくなったことによって安息を得たなんていうことがないように、ね、皆さん自身が本当に主の御前において正しく仕え、御言葉を尊重し守りを行い、主の、ね、予言の言葉、主の御言葉をしっかりと守りを行うことによって、皆さん自身が本当に安息に入るもの、安息の子になっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたを皆を褒めたたえます。私たちが本当にこの列王記、また歴代史、イスラエルが辿ったその歴史、そこから私たちは教訓を得て、養いを得て、そしてただあなたの御言葉に 聞き従うこと、守り行うことの幸い、これこそが本当に幸いな道、祝福の道であるということをことごとく学び、そして従わないことが徹底的に呪い以外の何者でもないということを学ぶことができたことを感謝いたします。私たちは祝福の道を選びます。祝福の道を選びます。アーメンをした一人一人が本当にその祝福を受け継ぐことができますように、どうかあなたが導いてください。私たちが神の民、祝福の子として本当にあなたの道を歩み、あなたの目にかなったことを行い、そうして人々に安息を告げ知らせ、安息の子供となっていくことができますように、どうか助けてください。誰一人として死をいなくされてしまうことはないように、いなくされて あの人がいなくなって安息を得たというこのイスラエルの民のようなものがありませんように、主よどうか一人一人をその人生をお守りください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちの耳は都合よく自分の聞きいいことを聞いてしまいがちなものです。主よ、自分の行いが自分が聞いたことに間に合わない、似合わない、そういう状況においても、耳障りが良いことに私たちは心をついつい開いてしまいます。だから主よ、本当にこのような私たちの良くないこの耳の性質のゆえに、主よ、耳障りを良いことをすれば何とかなるというこの霊的詐欺師たちがはびこってしまうような様です。主よ、これはいつの時代においてもあることで、私たちは本当に気をつけなければなりません。私たちが本当にイエス・キリストにあって主に使わされているものであるとするならば、告げるものもまだ告げられてそれを聞かなければならないものも、主よ、正しい耳と正しい口を持ち、そしてその言葉の真意を知るはずです。主よ、私たちにこの時代においてあなたの仰せられた言葉の真意を知ることができますように、主よ、私たちの心の中にあなたの仰せられた御言葉をたくさん蓄えれる、主よ、テフィリンをあなたが与えてください。そして私たち自身のその行い、その行いがイエス・キリストにあって今告げられているその言葉と主を本当に計られて、そしてその行いが良くない時はその計られたその言葉によって主をあなたの御前において悔いる幸いを与えてください。そして私たちが耳にしたその言葉と私たちの行いが本当にイエス様の良しとされたそういう言葉であるならば、主よ、事態がどんなに悪くても主が良くしてくださることを信じて、主の皆を褒めたたえてその時を待つ主の民であられますように、イエス様はあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちはこの御言葉を通して行い悪く、それでも耳障りがいいことを信じて、そして見合わない言葉、それに望みをかけて滅びに至った王朝、滅びに至った主よ、祭司たち、滅びに至ったあらゆるその時代の表だった人々を見ます。主を残されたのは本当に吸い取られ、虐げられ、圧迫され、そして打ち叩かれていた何もかも奪われていた人々だけがわずかばかり残ったということを私たちは見ました。主よ、あなたがこの聖書の時代を今日聞いた以上、私たちは一生忘れないようにしてください。そして 人がいなくなって、聖殿が壊れて、王宮が壊されて、そしてほどほどくその時代の表だった人々の住処や、その人たちがいなくなって、罪がはびこらなくなり、その土地が安息を得るというこの悲惨なこの状況を通して、どれだけの罪を犯してこの70年間のこの安息を強制的にさせられなければならなかったのかということを、主よ、私たちがしっかり覚えることができますように助けてください。人はほぼ400年ぐらいかけて罪を犯し、主よ、そしてその罪は増して増し、その罪によって主には反逆をし、その罪によって人々は虐待され、そしてその土地は呪われていきました。でもその土地を癒して主が回復するためになされた技は、70年間の主ご自身の憐れみによる安息でした。この安息を主が設けてくださらなかったら、イスラエルは存在しないでしょう。その安息を設けてくださったから、70年後に主よ、この国は再び復興され、そして主の皆を崇めるしばしの時を得たことを私たちは知っています。主よ、私たち自身がいなくなって土地が安息をされるということではなく、私たちがそのうちに長く産んで増えて地に満ちる主の栄光の民となって、主の皆を褒めたたえる栄光の民、栄光の主力として主に仕える一人一人となられますように、私たちを助けてください。テピリンした御言葉によって、耳障りの良いことと正しい叱り、それを主を仕分ける力を与えてください。そしてテピリンした言葉によって、私たち自身が正しく信じて正しく歩むことができますように助けてください。主が私たちにテピリンのその必要を、この今日の御言葉を通してでもほどほどく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。